皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、あなたがあなたらしくいられるような心が安らぐメッセージをお届けしています。はい。今日のね、テーマなんですけれども、死産であったり、流産。はい。このね、経験をされた方からのメッセージであったり、ご相談、届いておりますので、ご紹介ね、させていただきたいなと思います。まあ本当にね、悲しいことやと思うんですけども、命をね、失ってしまってということで、僕たちも2年前に、流産っていうのを2度ね、経験して、まあその時から今に至るまで結構リアルタイムでその心境であったり、こんなことをね、したであったり、こう気持ちをシェアさせてね、もらってたんですけども、まあ多分そういうね、僕らの姿を見て、私もね、ぜひちょっと話を聞いてほしいな、私の状況を知ってほしいなということで、こういうね、流産であったり死産であったりっていう経験をね、された方からのレター、もう全然ね、少なくないなって思います。もう本当に、まあ僕らもね、なんかまさか自分がっていう驚きもあったんですけども、こうやってラジオ配信してて、みんなのね、レターとか募集してたところ、本当にね、少なくなくて、この流産であったり死産っていうことが、もう決して人事じゃないなって思うし、まあこうやって、こう、ラジオでご紹介させていただくことで、そのレターをね、いただいた方、ご本人にとって何か、返せるものがあるだけじゃなくて、その聞いてる方もね、全然ね、状況は違うと思うんですけども、でも聞いてる方にとっても何かね、伝えられるものがあるんじゃないかなって思って、まあ、ラジオもねこうやって続けさせてもらってるんですけども、まあこの、テーマに関しても、ちょっとやっぱり一言じゃないなみたいなのもあって、何かねお力になればいいなというふうに感じてます。で、後半がですね、カウンセリングとか、今後どうしていくかみたいな、話もお知らせできればなと思ってます。前回の放送かな、ちょっとカウンセリング、ご提供できるようにいろいろまとめてますっていう話をしてたと思うんですけども、どういうふうにね、していきたいかっていうのが結構見えてきたので、その話も後半はしたいと思いますので、はい。ぜひね、最後までお付き合いください。ではね、最初の方のレターです。これメンバーシップのね、スタンド FM メンバーシップのハルさんという方で、こちらね、585回でご紹介させていただいた方です。はい、死産というのを、もうつい先月かなに経験されて、で、まあそれ自体はなんか自分の中では、なんやろ、気持ちの整理がついてるつもりだけど、なんとなくこう満たされない気持ちがあって、どういうふうにねすればいいだろうかというねご相談をいただいた、方ですね。はるさんです。はい、じゃあレターをね、その放送を受けてさらにねレターをいただいてたので、ご紹介ねしたいと思います。はい、はるさんですね、たくさんレターが来ているであろう中、早々にレターを読んでくださりありがとうございました。また大輝さんの数々のお気遣いの言葉に嬉しくなり、とても救われた気持ちになりました。ありがとうございます。感謝いたします。かっこ大輝さんも辛い経験をされた中でこのレターをピックアップしてくださったこと、当時のことを思い出されておつらくなってないか申し訳ない気持ちです。はい、と過去書きねあるんですけども、これはねほんまに全然気にしないでください。もう僕らがそのどう受け取るか、その優しさやと思うんですよ。そのね、例えば流産ね、僕らも経験あった中で自分の流産とかの相談をするのって傷つけてしまうんじゃないかってね、すごくね優しい思いからそう言っていただけると思うんですけども、全然気にしてないというか、むしろ嬉しい。そんな僕たちを頼ってこうやって なかなかね、人に相談しづらいテーマかなと思うんですけども、でもそんな中で僕らを頼ってくれるっていうのは純粋に嬉しいですし、こうやってなんかこう、例えば今回のハルさんのレターに向き合って考えていく中で、僕の中でもいろんな気づきがあったり、するので、それがまた自分のためにもなったりね、するんですよね。確かに僕の、悲しい気持ちとかが完全に言えたかとか 100% なくなったか、もう全部完了したかって言われたら、多分自分の中でまだ残ってる部分もあるのかもしれないんですよ。あるのかもしれないけど、こういうこうレターいただいて向き合っていく中で、またこう自分の気持ちにね、向き合ったりするきっかけにねなるので、むしろありがたいって思ってますので、全然ね気にしないでください。大丈夫です。はい。で、今回はお礼と自分の気持ちを再度考えてみましたので、レターさせていただきました。大輝さんからのお返事を受けてから、このレターを送るまでなんで満たされないのか、もう一度自分の気持ちとずっと考えていました。やっぱり一番に浮かんだのは、死産に対しての自分の悲しみのやりどころでした。きっとこの部分が解消されないので、何をしても空っぽのような感じがするのだと思いました。日常に感じていた幸せは上辺だけのものなのかもしれません。つい先日、死産の経験を信頼できる友人に勇気を出して話したところ、辛かったね。なんで辛い状況なのにそんなに私に優しくできるの？何も言える言葉なんてないのが申し訳ないと泣いて伝えてくれました。この時に、これだ私が欲しかったのはと思いました。辛さを肯定してくれ、気持ちに寄り添ってくれ、少し満たされた気分になりました。この悲しみを一人で抱えていたことが満たされない要因なのかもと。この友人からの言葉は、私と亡くなった子を思っての初めての言葉でした。というのも、当事者である夫からは、お腹で心拍が止まっていると伝えた日に、残念だったね、悲しいねと、次の日に喪失感があるねと、その言葉以外、子に対しての言葉がありませんでした。その後は、自分の子が亡くなったという感じがしない。自分は別につわりもないし、特に変化もない。死産後子供に別に会いたくない。仮想の骨は別にいらんやろ。どこに置くの？など、私の気持ちとはギャップがあること、また私の身体面や精神面でもギャップがあり、気遣う言葉がなかったことに悲しくなっている自分に気づきました。夫は友人と同じように他人ではありますが、一番身近な人だと思っています。そんな身近な人とは分かり合えず、友人からは分かってもらえるなんて、夫との関係はそんなものなのか、とすら思ってしまいました。以上のように原因を自分なりに考えました。夫からするときっと終わっている話。しかし話し合わなければ、私の感じている空っぽがどんどん広がり、満たされないどころか今後の関係に関わってきてしまうのではとも思っています。拙い文章、そして長くなってしまい恐縮です。ここまでお読みいただきありがとうございます。泣いてしまうかもしれませんし、うまく話せないかもしれませんが、昔から見ていた渡辺夫婦さんに対しての緊張もあります。お話しさせていただけるとのこと、一度お話ししてみたいなと思ってます。お忙しいと思いますが、よろしくお願いします。はい、というね、はるさんのその585回の放送を受けて、新しくね、またレターをね送っていただきました。こうあえてね、この放送でもご紹介させていただいたのは、きっとこのはるさんの今の気づきであったり心境の、シェアというものが、これを聞いた鍋友さんのね、リスナーさんの誰かの胸にね、きっと届くんじゃないかな、届いてるんじゃないかなと思って、ぜひ紹介したいなと思って、改めてね、紹介させていただきました。で、前の放送でね、ぜひ春さんのお話を直接ね、聞けたらいいなというふうに思ってたんですけども、春さんもね、ぜひ話してみたいですということで、ありがとうございます。またね、ちょっとその案内は、 送らせていただきたいと思います。後半にねその話もちらっとさせていただきます。はい、いやそうですね、悲しみのやりどころ、何をしても空っぽな感じなんですね。でも良かったですね、ご友人にね勇気を出して話したところ、そのご友人もしっかりと春さんの気持ちを受け止めてくれた。いやそれはねほんまに良かったなって思います。やっぱり自分の素直な気持ちを話す、でそしてそれを受け止めてくれる人がいるっていうのは本当に救われますよね。なのでそういう方が身近にねいらっしゃって、本当にね良かったなって思います。と同時にね夫さんとの関係ですよね。なかなかね、夫はこのことについてどう捉えてんのと、なんか私と違うな。でこれね、僕の経験を言ってしまうとあれなんですけども、でもなんかすごい、なんかお二人の状況がねなんかすごい分かります。僕らも結構似たような経験したというのもあるのでね、なんかこの二人の関係のその春さんが言わんとしてることもきっとこうなんじゃないかなとか、夫さんはもしかしたらこうなのかもなとかね、それは詳しく話を聞いてね聞かせていただかないと実際のところはわからないんですけども、何かそうやな、そうですよね、夫との関係はそんなものなのか、ギャップを感じますよね。ただね、春さんがそこを認めてというか、そこをしっかり捉えて、こうやって気持ちを整理いただいたのが一つの一歩ね、前進なのかなって思うんですよ。直前のレターでは、いや別に私ね、日常の小さな幸せもしっかり感じながら満ちたね、生活を送ってるはずなんですけど、っていうね、ことやったんですけど、実はなんか空っぽな気持ちがあったな。悲しみのやりどころがなかったな。で、夫との関係でも、ちょっと、気持ちを分かってくれないな、ギャップがあるなっていう部分を感じてるっていう部分をね、捉えることができたと思うんで、きっとね、大丈夫です。ぜひね、お話ね、いただける機会、またご案内はさせていただくので、それを受けて、春さんがね、実際どうしたいかっていうのはまたご自身で決めていただいたら大丈夫なんで、よかったら、ご友人にね、話すっていうのに加えて、僕とね、ちょっとお話ししてみるっていうのも、ぜひ、検討いただければなって思ってます。はい。またね、こうしてレターいただいて本当にありがとうございます。はい。メンバーのね、春さんでした。では続いてですね、ホイッスルさんです。こんにちは。こんにちは。お二人が日本一周してた時から拝見しております。年齢も大輝さんと同じ年で、親近感を感じながら応援しております。今回初めてレターを書かせていただくのですが、今日か、タイムリーに流産の診断を受けました。10週目で心拍確認は2回しており、もう流産することはほぼないだろうと油断していた今回の検診での出来事でした。心拍の確認っていうのが一つ、こう、山場というかね。それが確認できて、ちょっとこう、一安心みたいなところはありますよね。でもそれを2回ね、確認したっていうところなんですけども、そういうね、流産の診断を受けましたということなんですね。エコーの時に心拍が動いていないのが確認でき、何とも言えない悲しい気持ちで、帰りの電車では一目も気にせず大泣きしました。何とも言えない悲しい気持ち。ユミさんも流産ご経験されており、ブログも拝見したのですが、どこが一言で大変だなぁとしか思っていなかったのですが、自分のことになるとこんな悲しい気持ちをされていたんだと、いかに自分が人に寄り添えていなかったのかを痛感しました。泣いても悲しんでも赤ちゃんは、泣いても悲しんでも赤ちゃんは戻ってこないし、できれば早く切り替えて次の妊活に取り組みたいと思っています。流産した意味ってどう捉えたらいいんでしょうか？流産した方の気持ちがわかるようになる以外何かありますかね？ もしくは意味はないと振り切った方がいいんでしょうか。周りが出産している中、なんで私だけという気持ちです。はい、というね、ホイッスルさんですねのレターをご紹介しました。本当にね、お辛い気持ちの中ね、もう今日診断を受けましたっていう中、もう今日の今日ね、こうしてレターを書いていただいたと思うんですけども、うん、そんなね、こう今のホイッスルさんのお気持ちをね、こうして聞かせていただいてありがとうございます。うん、そうか、そうですよね。なんとも言えない悲しい気持ち。いや、まあね、本当にわからないですよ。うん、その人の気持ちって分かってるようで分かってないし、いや、そうよなって。うん、僕もそんなこう経験してるから分かる、経験してないから分からないっていう話ね、そういう単純な話でもないのかもしれないですけど、でもやっぱりなんかその、あ、大変だなって思ってる、なんかディティールというかね、やっぱ自分が経験するとより分かるっていう部分はありますよね。うん、で、そんなね、なんかこうご自身がまずね、そんな大変な、流産をして、お腹の中のね、命が失われてっていう中で、あ、自分がいかに寄り添えていなかったのを痛感しましたって、あ、そんなところまでなんかこう考えていらっしゃる、なんかもう自分のことでいっぱいいっぱいであってもおかしくないはずなのに、あ、ゆみさん、あ、昔ああいうこと書いてはって大変だなとしか自分覚えてなかった、あ、全然寄り添えてなかったなって、なんかそこまで思われるんやっていう、なんかそのホイッスルさんの優しさをなんかすごく感じたんですけど、うん、自分が人に寄り添えていなかったのかを痛感する人は結構人に寄り添って普段からね、優しい方なんかなとか思ったりしましたね、率直なところね。うん、ありがとうございます。まあね、泣いても悲しんでも赤ちゃんは戻ってこないし、できれば早く切り替えて次の妊活に取り組みたいと思ってます。ただね、これ、あの、春さんのね、先ほどの春さんのレターとももしかしたら通じるところもあるのかなと思って、同じ回でこうやって紹介させていただいてるんですけど、確かにそうかもしんないですよ。泣いても悲しんでも戻ってこないしね、悲しんでもしゃあない、くよくよしてもしゃあない、子供欲しいんやったら次の妊活はいどうぞというのが理屈かもしれんし、論理的かもしれんし、合理的かもしれないんですけど、ホイッスルさんが今感じてる悲しさ、なんとも言えない悲しい気持ち、帰りの電車で人目も気にせず大泣きしたこの感情、これは誰が受け止めてくれるんですか。この気持ちは、この気持ちはどうしたらいいんですか。そこもね、ぜひね、見てあげてほしいなって思うんですよ、ご自身で。これね、僕らの経験でも結構その分かるんですよ、その早く切り替えてっていうので、僕らは早く切り替えてって急いだ結果、2度目の妊娠も実はまたすぐ同じタイミングで流産になってしまって、そのすぐなんていうの、妊活再開したからっていうのは流産とは関係ないんですけど、直接はねないはずなんですけど、急いでってしたらまた流産になって、もしかしたらちょっと待てよっていうのを言われてるんかもなーっていうのをなんか2年経ってね思うんですよね。なんで2回っていう。でも僕らに2度ね、こう流産する意味がもしかしたらあったのかもなって。で、その時やっぱり1回目の時って悲しいは悲しいんですけど、悲しさをちゃんと分かってなかったし、まあもう同じかなと、それこそもう切り替えて次の妊活、はい ね、こう手術の後っていついつからもう妊活再開してもいいですよっていうのがもうあるんで、割と翌月とか翌々月ぐらいから再開して OK なんですよ。じゃあもうすぐ再開しようみたいな感じで再開したんですけど、どこかやっぱ気持ちが置き去りになってたし、見えてない、もっと見てあげてほしい自分の感情、気持ち、本音があったのに、それを置き去りにして、いや泣いても悲しんでもしゃあないし、もう終わったことやし、ってなんかどこか考えてたんじゃないかなって自分たちを振り返ってね思ったりしますね。うん、なのでそのホイッスルさんね、早く切り替えたいっていう気持ちもある、でも何とも言えない悲しい気持ち、人目も気にせず大泣きするぐらいご自身の中で何かがある。でそして流産した意味ってどう捉えたらいいんでしょうか。意味が欲しくなりますよね。私にとってなんでこんな悲しい経験をしなければならなかったのか。周りが出産してて普通にね、いわゆる普通に出産して家族ね、子供ができてってしてんのに、なんで私だけできないのって、そんな気持ちになりますよね。この私が流産した意味って何なのって。あるいは意味なんてなかったのか。単に不幸な出来事がまるで事故かのように自分に起こっただけで、なんちゃない意味なんてなかったのか。何か意味であったり答えであったり、何か納得したい気持ち、自分の気持ちをそれだけ整理したい、納得したいのかなーって思うんですよね。そんなこうつかみどころのない、よりどころのない気持ちになりますよね。でもそのね、つかみどころがなくて、よりどころがなくて、なんか意味が欲しい、私なりの答えを誰か教えてほしい、そんな気持ちにもなるよねっていうのもちょっと受け止めてほしい、受け止めてほしいというか、見てあげてほしいかなって思います。そうしたプロセスを通じてホイッスルさんの中に何かこう答えがね、きっと見つかると思うんですよ。うん、なのでまあぜひね、こうもう割り切って次へって言ってね、いう気持ちもあるかもしれないですけども、悲しさ、何とも言えない悲しさであったり、大泣きしてしまうぐらいの感情であったり、この意味って何だろうって答えを探したくなる、納得させたくなる、そんな気持ちがあるっていうこともぜひ見てあげてほしいなと。でそのために例えばこうやってレターを書いていただくっていうのも一つの方法やし、はるさんのように何かこうお友達であったり、パートナーであったりね、話せる人に気持ちを話して聞いてもらうっていうのも一つやし、あるいはまあカウンセリングであったりね、僕でよければお話も聞かせてほしいですし、もう本当にどんなホイッスルさんでも受け止めてくれるっていうね関係で、カウンセラーの方とこう話を繰り返していく中で、ご自身の中で何か、気づきがあったり、気づきどころかまずね癒しがあったりね、もう気持ちをね吐き出せる気持ち多分いっぱいあると思うんですよ、ご自身の中で。でそれをご自身の中でね溜め込んで抑えて次へじゃなくて、ぜひもう上がってくるもんは外にバンバン出していくっていうのもねどうかなって思います。うん、まあ何かあのホイッスルさんのねお力になれたらよかったなって思いますし、あのお話もねあのしてみたいなというねことであれば、あのぜひねまたお伺いしたいなと思いますので、はい、今回ねレターを書いていただいてありがとうございました。はい、というところで、今日はね まあ、流産であったり死産であったり悲しいね出来事ではあるんですけども、そういう経験をされた方のレター、まあ僕らもね流産を経験した身としても何かお力になれるかなって思いますし、まあこういうね、なかなか人にね言えない話題やからこそ、こういう匿名のラジオで経験をね話していただく、でそれを僕が紹介させていただくことで、これを聞いたねまた誰か他の方の救いにもねなるんじゃないかなと思って紹介させていただいてます。ありがとうございます。お気持ちをねこうやって聞かせていただいてありがとうございます。はい、じゃあちょっとお水を飲みまして、はい後半ねちょっとカウンセリングとかについて、お話ししたいんですけども、まずね個別のカウンセリングっていうのはちょっと一旦ねスタンド FM のメンバーシップの方に常時案内はしようと思います。なんか皆さんにって思ったんですけど、なんか自分の中でまだねいろいろちょっとこれから後でねお話しすることも含めて、なんやろ、個別の1対1のカウンセリングっていうのはちょっとメンバーシップの方への案内から始めようかなと。今もっとね、シェア会に来ていただいた方だけとかね、一部その連絡くださった方にだけ案内したりっていうのですごい限定してやってたんですけど、まあいろいろそうやってこう経験をさせていただく中で、自分の中でも、あ、こうしたいな、ああしたいなというのが繋がって、で、それを、今の段階ではメンバーシップの方、これはなんか、メンバーシップに入ってほしいからそうするんじゃなくて、お互いのためですね。お互いのために、メンバーシップの方に一旦まずはご案内して、まあそれでもだいぶ拡大にはなるんですけども、ご案内する方がね、拡大してやっていきたいと思ってます。でカウンセリング今までズームのねオンラインだけでやらせてもらってたんですけど、カフェでねお話しするっていうのも選べるように、しようと思ってますっていうかします。結構ねカフェもいいんですよなかなかねカフェでカウンセリングするってそんなにねカウンセリング業界では一般的じゃん、まあやってるとこはあるんですけど、そんなに一般的じゃない気がするんですが、やってみると結構いいんですよね。そのカウンセリングっていうと普通カウンセリングルームっていうのがあって、まあ例えば心療内科とかやったらその病院がカウンセリング、まあ心療内科あんまカウンセリングって感じじゃないと思うんですけど、まあやったりで、カウンセラーさんの病院じゃなくてカウンセラーさんのカウンセリングもなんかカウンセリングルームっていうのがあって、どっかに部屋を持ってて、あるいは借りてて、そこがカウンセリングの部屋として、なってて、ここに来てくださいっていうようなことがあるんですけど、まあねちょっとカウンセリングルームって言っても密室のね、まあ、狭い部屋とかやったりするわけですよ。なんかね、ちょっとな、どうなんやろうって。で、僕らがそういう部屋を用意するって言っても、部屋をね、借りたり探したりって言って、大変やったりもしますし、カウンセリングルームでカウンセリングっていうのも、なんか自分があんま進まないな。なんかそこでカウンセリングしたいかっていうと、どうなんやろうなと思って。で、僕が今結構、こう、カウンセリングとかで提供してるのって、なんやろ。まあ、気軽に話しましょうっていうね。なんか、カウンセリングっていうと、あんまりイメージわかんないじゃないですか。でもカフェで僕と喋りましょうやったら結構なんかイメージつくかなと思って。カフェってねみんなこう友達と喋ったりとかね、おのおの自由に過ごすじゃないですか。だからあんな雰囲気で僕と気軽に喋る、で喋る中でまあそれがカウンセリングになっていくので。うん、カフェカウンセリングっていうのはいいなと思って、ちょっとやらせてもらったところ、なんか僕もすごく、なんやろな、気分よくというか、リラックスして過ごせたし、来ていただいた方も、なんか結構喋りやすいですっていうね。うん。カフェって言ってもね、そんななんか混み合った、もう隣の人とめちゃくちゃ距離近いカフェじゃなくて、割とね、落ち着いて過ごせるようなカフェを選んでるんですけど、まあそういうのもあって、結構カフェの、まあ、落ち着ける空間、で、こう適度になんか音があったりとかして開放的なね、リラックスした気分になれて、でも話は1対1で集中できるっていうので、カフェカウンセリングありやなって言ってそういうのをちょっと追加したり、まあとはいえねやっぱ奈良市でね 僕は奈良に住んでるので奈良市でするっていうのもあって、なかなか遠方の方来にくかったりとか、あと子育て中の方とかね、もう家から離れられへんみたいなね人もいらっしゃると思うんで、オンラインももちろん引き続きやらせていただくんですけど、なんでカフェとオンラインで2つ選べるという形にしたら、ちょっとなんかいいなというふうに思って、そういう形でちょっと、リニューアルしてスタートしたいと思ってます。でそれは、一旦ちょっとメンバーシップの方に案内させていただいて、で希望があれば、これ別にメンバーシップに入ってほしいからそうしてるわけじゃないんで、希望の人がいらっしゃったら、連絡いただいたら、普通に案内させてもらうんで、常時なんか誰でもアクセスできるようにはしないようにね、一旦するんですけども、希望の方がいたら全然、いくらでもご案内しますので、それの案内をね、僕が返信できる形で、アクションいただいたら、そのページとかをご案内できるんで、メンバーシップの方はメンバーのページ投稿でご案内しますし、そうじゃない方は、例えば、スタンド FM のレターを送るときにチャンネルの表示をオンにしていただいたら、そのレター送っていただいた方っていうのが、チャンネルがわかるんで、僕がね。で、そのチャンネル、へのレターをまた僕が返信で送って、レターの返信という形で個別に連絡取ることもできますしなんか説明ややこしいな、分かりましたかね。まあ、であったり、まあ、スタンド FM にコメントいただいても、あ、コメントいただいても大丈夫ですね。スタンド FM にコメントいただいたら、そのコメントいただいた方のチャンネルっていうのが出るんで、その方のチャンネルにレターを僕が送って、こちらですって案内させていただくこともできるし、まあ、あるいはインスタとかの DM、まあ、インスタかな?の DM を送っていただくとか、まあ、何かこう僕が返信できる形、匿名でレター送っていただいても僕返信できないんで、あるいはレター送っていただくときに、なんか、何?インスタのチャンネル、私のチャンネルここなんで、ここに DM くださいって言って、レターにその連絡、レターに連絡先書いていただくのもありですね。レターにメールアドレスなのか、インスタ DM とかなのか、書いていただくと、まあ、返信できる。まあ、何かこう僕が返信できる形で連絡いただいたらご案内しますので。で、まあ、それを見て、また、自分のタイミングでね、申し込んでいただいたりとか、やっぱやめたってなっても大丈夫なんで、案内はね、全然させていただくので、はい。まあ、なので、個別カウンセリングは、これからちょっとカフェと、オンラインでさせてもらおうかなと思ってて、で、それを一旦メンバーシップの方にご案内させていただきます。で、ただ、メンバーだろうが、なかろうが、ちょ、興味あるよっていう方には全然ご案内させてもらうんで、僕が返信できる形で連絡してもらったらお伝えしますよっていうことですね。はい。で、さらになんですけど、その、心のシェア会、最近開催してます、心のシェア会っていう、まあ、グループでお話ししましょうっていうセッション。これもちょっとバージョンアップしていこうと思ってて、その心のシェア会がリアルの対面で行っていたものと、ズームのオンラインで行っていたものの2種類あるんですよね。で、どちらも同じようにこう10人ぐらいで集まって、それぞれ自分のことであったりお話しし合って傾聴し合って、っていうね時間を過ごすっていうものなんですけど、これをちょっとバージョンアップしまして、もっと、まずじゃあリアルの対面で行う方については、今まで8人とか10人で集まってたんですけど、これ今後、まあ、今後ずっとそうか分かんないですけど、一旦5人とかもっと少人数にしようかなと思って、もっと少人数にして5人とかのに少人数にして、で今までは結構なんかライトな雰囲気も僕はライトな雰囲気も想定しながら心のシェア会っていうのをイメージしてて嫌なんですけど、なんか最近ね、なんかもうめちゃくちゃ深まるんですよ、あれ 参加していただいた方わかると思うんですけど、めっちゃ話深まるんですよ。結構、こんなこと私今まで誰にも喋ったことないよっていうのがポーンって出てきたりとか、あ、そういうこと、自分の、かっこしいじゃなくて、ほんまの自分出してもいいんやっていう環境で、結構深い自分の本音とか、今まで自分すら気づいてなかったこと話したりとか、ほんまは言いたかったけど、誰にも言える人がいなくてっていうのを話せたりっていう、結構すごい奇跡の場なんですよ、あそこって。そんな場になっちゃうんですよね。だから、そのもっと深くとか、もっと奇跡みたいなのを、そっちにね、もうちょっと振り切ってもいいなって最近気づいて、だから、もう10人じゃなくて5人ぐらい、もう超少人数で、より深く喋る。で、もうほんまにグループカウンセリング、グループでお話ししましょうっていう感じの捉え方やったんですけど、どっちかというと今までは。そうじゃなくて、もうグループのカウンセリングやと。いうぐらいのね、こう立て付けでやろうかなと。まあ来ていただいてる方は別にカウンセリングどうのこうのじゃなくて、みんなでね、お話ししましょうっていう会であることには変わりないので、全然、そこの、なんていうかな。そこは変わらないんですけど、まあほんまにカウンセリング体験やなと思ってて。で、結構そのグループで話すっていうのも、パワーがねめちゃくちゃあって、1対1のカウンセリングもするんですけど、グループもめっちゃ良くて、てかグループやからこそこう短時間でめちゃくちゃ深まるっていうのがあって、この辺の話はまたちょっと改めて話そうかな。これ熱く語り出すとまたなんかもう話ややこしになってくるんですけど、まあそうなんですよ。とにかくグループいいなっていうのがあって、一対一はもちろんいいけど、グループの良さっていうのすごいあって、そのグループカウンセリングっていう場として、心のシェア会はちょっとアップグレードしてみようかなというふうに考えてます。なので、まあざっくり言うと、今まで10人ぐらいでやってたのをもう半分の5人とかにして、で、もう、じっくり喋る。まあ5人ぐらいのね、少人数の方が安心できるっていう方も多いかなって思うので、そういう安心できる環境で、よりたっぷりね、一人当たり時間も、話せるし、2週3週とね、話せるかもしれないし、っていう、なんかこう、濃いね、濃いつながり、より濃いつながりの、より濃い、深い時間を過ごすっていう風にしてみようかなと思って、それがね、まあ一つカウンセリングの体験に十分というか、もう、これはまたお話しするんですけど、なるかなと思ってて。で、この辺も、いろいろ開催したら、皆さんね、興味ある方は誰でもご参加いただける形なので、まあ、個別のカウンセリングっていうのは、一旦ちょっとこう、連絡いただいた方にご案内したり、まあ、メンバーシップの方にご案内したりっていう形なんですけど、グループの方は、もう皆さんにね、全然ご案内するので、まあ、興味ある方はそっちに来ていただいてもいいかなっていうのもあって、まあ、なので、そういうちょっと住み分け。まあ、1対1もいいし、グループもいいんですよ。それもまたお話します。で、それがまあ、リアルの対面の方で、これもやっぱ奈良で開催なんで、なかなか参加いただけない方もいらっしゃるかなと思いますので。あ、と言ってもね、今まで山形県から来ていただいた方とかもいらっしゃって、いや、本当にありがとうございますなんですけど、遠方からね、わざわざ来ていただく方もいらっしゃって嬉しいんですが、うん。まあ、とはいえね、なかなか遠方の方とか、行きにくいよっていう人もいるので、まあ、ズームの、オンラインでの、そのグループのシェア会もしたいなと思ってて。で、ズームはズームでいいんですよ、やっぱり。全国どっからでも参加できるし、っていうのもあるし。で、そのオンラインの良さをもっと出したいなと思ってて、今考えてるのは、その複数回開催でワンセットにするっていうのをちょっと考えてます。一回で終了じゃなくて、オンラインやったらやっぱ集まりやすいじゃないですか。時間合わせやすいんで、同じメンバーで集まりやすいじゃないですか。なので、例えば2週間に1回とか、月1回とか、わかんないですけど、こう、複数回参加して、まあ、例えば何ヶ月かわかんないですけど、その期間をこのメンバーで一緒に過ごします。このメンバーでお互いのことをもっと知りながら、自分のことももっと知って、自分のこともどんどんシェアして、体験をね、気持ちを分かち合って、このメンバーで、頑張ろうぜっていう、おのおの頑張っていこうぜっていう仲間を、 作るというか、その仲間としばらくの期間一緒に過ごすっていう、その体験も面白そうやなーって思ってて、うん、一回限りで終わるんじゃなくて複数回ワンセットみたいな、まあそういう感じでちょっとリニューアルしようかなーとかも思ってたりして、なんで何かこう、それもね、もうカウンセリング的な体験なんですよね。うん、なのでこうそういうこうグループで、深め合ったりとか、まあ個別のカウンセリングとか、まあとにかく僕とみんなが直接関われる機会っていうのはこれからも作っていきたいなと思ってるので、またいろいろご案内する際は、まあ興味ある方はね、参加、一緒にね、時間を過ごさせていただければ嬉しいなと思うので、はい、よろしくお願いします。なので、まあカウンセリング、個別のカウンセリングについてはそういう感じで、グループについても、いろいろアップグレードしてね、やっていきたいと思ってますということで、まあまたご案内もね、楽しみにしていただければと思います。はい。っていう感じですね。うん。最後なんかご案内みたいな感じになっちゃいましたけど。まあまたその、カウンセリングやら何やらの案内とか、そのグループのね、いいところについてもまた改めてお話ししたいですし。はい。よろしくお願いします。で、プラスお便り、レターっていうのは引き続き募集してますので、何でも大丈夫です。ご相談でも OK ですし、僕、私、最近こんなこと気づきました。こんなことを頑張ってますっていう、皆さん自身のお話を聞かせていただくっていうのもすごくね、嬉しいですし、そのね、経験がまた他の人の何か気づきにね、ためになったりするので、はい。ぜひ、聞いてほしいな、知ってほしいなっていうことがあればね、何でも大丈夫です。質問でも大丈夫なので、はい。気軽にレター、お便りいただければと思います。はい。というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。